穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
さあ、今回のスピリッチのゲストはやっちゃいマンの石田太さんと食べ物作家の石田なごみさんです。実はこの2人はね、ご結婚まだ2年なんですね。年齢は結構ですね、20代でなく30代でなくですね、もうちょっと大人ですけれども、でもご結婚されて、まあ、2年目なんですけれどもね、今日はまず、初めてのゲストですので、それぞれ自己紹介をしていただき、そしてやっぱりね、皆さんこの視聴者の方は、このどんなパートナーシップを、このある種人生の第二のチャプターぐらいの年齢の方がそうやって結婚されて2年目って、どんな生活、どんな風にパートナーシップを育んでいってるのかって興味があると思うので、そのあたりをねお話ししていただけたらなと思います。じゃあ、やっちゃいまんの太さんからお願いします。多分ね、やっちゃいまんって言われても何だろうと思ってるからそのあたりから。はい
はい、皆さんこんにちは、石田太と申します。今やっちゃえというのを日本の仕事にしたいなと思ってまして、何のことって思われるかもしれないんですけど、もともと会社企業研修とか会社顧問とかをしてまして、で人のモチベーションを上げるのが大好きだったんですけど、コロナになってなんかこう仕事ではすごくやってるんだけど、家帰ったら奥さんと話ができないとか、子供がちょっとグレちゃってとか、コミュニケーションの質がちょっと変わってきてんじゃないかなと思って、それだったらこのエネルギーを家庭とかパートナーシップとか、介護とかそんなのに向けて、でみんななんかやりたいなと思ってるんだけどできないのを、よしやっちゃえって応援する、そんなことを仕事にしたいなと思って今張り切って働いております。そんなやっちゃえマンの、
まあ、簡単に言うと応援の専門家で、なんかこうやっちゃえっていうその勢いで後押しをしてくれるようなことをしてらっしゃるんですよね。
そうなんです、ありがとうございます。
はい、太さんです。はい、そして食べ物作家っていうね、このタイトルはなごみちゃんがつけたんだよね。
そうです。
だからこうちょっとなんだろう、その食べ物作家っていうのでわからないと思うんで、ぜひお伝えください。
はい、食べ物作家の石田なごみです。もともとはパーソナルシェフっていう風に名乗っていたし、今もその活動の流れは残っているんですよ。いわゆる体質改善とか、その人の体と心に合った食事やカウンセリングをやってたんですけど、そのうちですね、なんかこうデコラティブにお料理を飾ることが楽しくなったことと、お食事が作ってるものって人の体もなんですけど、今日もねみんなでご飯楽しかったけど、
うもうね沖縄にいるとねランチはなごみ家でみたいな、ちゃんとそういうサービスを提供してくれてるっていうんですね。
そう、この時間とか空間も作っているなって思うと、なんか自分の中でパーソナルシェフっていうよりかも、もっとアーティスティックに空間見えないものを作ったり、食べ物自体を装飾したりっていうのが楽しくなってきたので、食べ物作家と名乗るようにしました。
いや、もう私がなごみちゃんに最初に会ったのは12月31日松田美弘さんの誕生日に招かれてね、そのエアビーの広いキッチンがあって、そしてリビングがあるところで、もう驚いたのはそれこそ本当に食べ物作家、なごみちゃんってアーティストだなと思ったのはですね、テーブルをお皿に例えて飾ってたんですよ、食べ物。もうそんなの見たことないと思って、そして食べ物作家となるのは間違いないなと思ったんですね。しかも一つ一つがですね、ビーガンで美味しくて、ごぼうの、あと梅煮と、そして今も今回もリクエストして何回も食べさせてもらってるんだけど、唐揚げもね、その唐揚げっていうのも鶏じゃないんですよね、もうチキンだと思うぐらいの大豆ミートの唐揚げであったりとか、あと ごま豆腐とかね。
よく覚えてる、ね、
めっちゃ美味しくて何回もあの借りに行ったんですね。まあ、そんな、ね、全くジャンルの違う2人がやっぱりこうその出会ってどうやってね今そのパートナーに出会うのかなって本当に悩んでる方もいるんですよ。お二人はどんな流れで出会ったんですか？
松田美代さんが主催している魔法の質問っていう、はいはい、このセミナーというか合宿がありまして、はい、そこで出会ったんだよね。
出会いはそこです、うん、
出会ったのはそこだけどその時にビビッときたとか恋に落ちたとかではなかったんだよ。
ではな
かった。その時はお互いまだねいろいろこのトゲがある時期だったので、うん、変容前だったのかな。
ああ そう、うん、それがね、うん、そこで出会って知り合いました。でもまあそうやってねそんな頻繁に会ってるわけでもないけど、うん、この人と付き合うとかね、そういった決定的なその出来事とかあったんですか？うんうんうん、
まず背景としてお伝えすると、ふとしさんが今55歳で、バツイチとは言わずに、うん、奥様がお亡くなりになったシングルは何て言うんでしょうね、やもめ？
やもめ、なんて言うんだっけ？
そうだっけ？かもめ？
やもめ、やもめ。男やもめ。
で私は分かりやすいバツイチで、お互いに子供がいない状態で進んでいたんですね、うん、でも出会った時は奥様がまだご存命だった、
う
ん、
ちょうどがんで、はい、会社を辞めた年の6月に妻ががんになって、はい、で10月に他界したんですね。
なるほどね。だからそのなんかこう人生のもう本当にこう苦しい最中だったわけですよね、はいうんはい、でその後に、ま、あのこうそういうなんか和美ちゃんとふとしさんがこうなんかパッと会って、
そうだよね、うん、こう私は、うんうん、自分でやってた会社やお店を辞めて、
結局その人生の大きな2人とも違う領域でパートナーシップ、ねうん、の結婚の大もうなんかこう予測しなかったような出来事、うん、でこちらは、まあ、職というね、うんうんうん、自分のまあ愛してた仕事ですよね、うんうん、それがパサッてこう閉じているみたいなプロセスが、
その時に幸せになるって決めて辞めたの、
うん、幸せになるって決めて辞めたんだね、
う
ん、
そうだから、うん、もともと知ってた人だけど幸せになると決めた状態で、うん、トシさんを見ると、うん、ちょっと様子が違った、
うん
トシさんはどうなんだろう、要はその年齢の人たちがさ急に恋愛モードになるきっかけは何だろう。
な
でもまず自分だったんだよね。
そうそうそう、
やっぱり今聞いてる、うん、視聴している方々もやっぱりね、和美ちゃんが言ったように本当にあなたは幸せになりたいですか、うん、もしイエスだったら私はもう幸せになるそう決めたっていうね、その、うんうん、すごくその意思表明で宇宙やもうねガイドたち私たちの周りにある私たちの潜在意識まで聞いてるからね、あこの人は幸せになるっていうことを決めたんだ、うん、でその中に幸せになると言ったらパートナーシップを受け取って幸せになる人もいれば違う転職をまた見つけて幸せになる人もいればいろいろあると思うんだけれども、でも大枠幸せになると決めた、ね、
そう方法はもうお任せしてたからね、したからね
すごいよね。
そうあとこんなのがあったね、あの僕は妻が他界してでその時にあの友達から言われたんだけど、ふとし君は優しかった、他界した告別式の時に言われたんですよ、友達が、あの奥さんが言ってたよって言って、そんなにこう話さなかったんですね、もう仕事ばっかりしてて、がんになった時になって初めてずっと一緒にいて、で死んだ告別式の時に友達がゆきちゃんがこんなこと言ってたよ、ふとし君は優しかったって言われて号泣して、で僕は奥さんに優しくしたかったんだっていうことに気がついて、ああそうなんだ、優しくすればよかったんだっていうのがすっごい残ってたんですよ、で誰に優しくするとかっていうんではなくて、まあもうこれから結婚するとかそんなパートナーなんて一切考えてなかったし、誰かに優しくしたいなって思ってた時期がずっと続いてて、無意識の中に入ってたかもしれない、
まあ、でもそれも深いところで、和美ちゃんのように宣言してなかったけど、ふとしさんの場合はそういう人生の
大激変の中で気づいたことは、あ、僕は人にね、うん、優しくしたかったっていうのに優しくするって決めたんだよ。
そうな
ん、ね、そうそう、その決めたことによってそのね、その日常が進んでいって、うん、幸せになるっていうことで日常が進んでいって、うん、で幸せになるって決めて自分が選んでたから、ふとしさんに再会した時にはなんか前見てた以上の何かが感じたんだよね。
そうかもしれないで、幸せになると決めた中で、じゃあ私はどうやったら幸せになれるかっていうので自分に問いを立ててたら、大切にしてもらいたいっていうのが出て
きた、うん、大切にしてもらいたいが
出てきた。そう、私は大切にしてもらいたい。そう、でそれは自分で自分も大切にするけど、うん、
誰かに大切にしてもらおうって決めた。
だから大切にされたから、
そうだ、そう、私も自分を大切にするけど、その関わる全て、
全て
環境も全てから大切にされるって決めたんだね。
そうしたら誰かを大切にしたくてしょうがない人が目の前に、
この振動数、この振動数だって、まあ、優しくしたいっていうのを言葉変えると大切にするということではあるわけよね。その本当に魂 のマッチングだったんだよね。このそういう思いが深いところにあって、それがマッチングして出会って、うん、でそれでなんかこうやっぱこう前から知ってたけど、なんかどっちからなんか付き合おうとか、そのなんかどんな始まり方したんですか。やっぱり熟年の方々の恋愛が分からない人多いと思うんですよ。第二の人生を送ろうとしてる人も。
確かに。それは
何が起きたの？
最初興味だったもんね。
興味、お互いに。
で、私たちほとんど付き合う時間がなく結婚してしまって、
最近多いですよ、風の時代。そう、ほとんど付き合わないでなんかちょっと話して何回か会って、あ、結婚しますみたいになってる。
そうなの。
本当そうだね。
そう、それは流れだったんだと思うんですけど、なんでそうなっちゃったかっていうと、うちの親が海外で暮らしていて、うん、で一回海外に行くともう半年とか帰ってこないんですよ、うんうん、でその時はたまたま日本に行って、で彼と付き合おうってなった時に彼からのリクエストはただ一個で、僕より早く死なないでくれっていうリクエストだった、うん。
あーすごい、ね、それだけがリクエスト。
そうだとちょっと付き合うっていうよりかは結婚のイメージが湧いてて、うんうん、あだとしたら結婚なのかな、だとしたら親がもう日本にいるうちに会ってもらわなきゃみたいな、うん、なって、じゃあ明後日空いてる？待って言って
それすごいよね。
そういや、そう
だ
ね。
それすごいね。そう、ご両親はどこに住んでるの？
今はマレーシアだけど、今コロナで日本に、
日本には、そうか、マレーシアにずっと住んでたけど、うん、コロナで戻ってるけど、
うん、だからいきなりもうなんか親に会わせられるっていう、
すごいね。でもその流れでだって、あの自分より早く死なないでって言われたらもうほぼプロポーズだよね。
そうだよね、勝手に
付き合ってる人にそれはちょっと言わないような言葉だよね、う
ん、それかな、うん。具体的な付き合おうかみたいなのは確か私から言いました、う
ん、だから、はい、ここも大事でね、それは女子たち、うん、ね、言ってくれるのを待つんだなって、うん、素直に自分がそう思ったらそのタイミングで伝えてください、
うん、もう取りに行かないと
聞いた、取りに行かないとだってすごいね。
幸せは自分で
手にする、
ある、絶対目の前にあるから、
目の前にあるからね。
でも手は伸ばさないといけない。
そうだね、うん、そうなんだ、うん、その時なんかこうもう確信を持ってた、この人とは付き合えるとか、そう、全然そんなのも、うん、
それはね、やっぱすごく怖かったし、うん、でほとんどよく知らないけど、うん、その時いろんなものをお任せで生きる、自分の意思じゃなくてお任せで生きる生き方にシフトチェンジし始めた頃だったから、うんうんうん、思考で考えるとちょっとよくわかんない行動をして
る。なるほどね、
うん、本当にだってあのさ第一印象悪いしとか、
こうなんかいろいろね、
でも何かがすごい、
うん、ハートの深いところが動か、突き動かされて、
うん、頭だと不安だったから、うん、そうで最近またつながり直せた蔡良平先生っていうすごい占い師の先生がいて、うん、たまたまその人の勉強会に行った時に唐突に勇気を持って飛び込んでいいですかねってその蔡先生に言ったら今いい感じだからどうぞって言われて、
うん、
されたんだ。
後押しされたね。
それで、
後押しされたんだ。
今夜来てっつって、うん、夜カフェに呼んで、うんうん、でちゃんと一緒になろう、うん、なりたいと思うんだけど、うん、ってその付き合おうっていうのを私から言いました。何、うん、待ってても言わないっしょ。
だってそう考えもしない
じゃん。それで言われた人、ふとしさんの方はどうだったんですか。そのそれを言われてもう受け取ったって感じ、パンって。
いや、なんかこうキョトンとしますよね。だって50過ぎまでずっと働くことしかなくて、で奥さんがいなくなって、多分もう一人で生きていくだろうなって、その一人の流れがなんとなくでき始めて、女性とって考えなかったんだよな。でもすごい嬉しくて、
嬉しかったんだね、うん、
それはちょっと想像の外側だったのと、あとは一緒にいてくれる人がいるってすごい幸せだなって。なんか
こう、ああそうだね、うん、
でそしたらじゃあ付き合おうってなったのね。
でそうだね、
それで結婚もすぐしたんだよね。
すぐした、もうすぐ親に会っちゃった。だから結婚してからの方が大変ですよ。
そう、そうですよね。だからこの2年ね、結局こうやっては結構時間をかけずに、うん、まあ結婚した、うん、わけで、うん、そして
かわいい、
今ね、ミカエルも一緒に、ね、インタビューしてる、ミカエルを遊ばせながらインタビューしてるんです皆さん。それでこの2人はこうやって結婚しました、で一緒に生活が始まりました、うん、そのパートナーシップをその初期の段階で育むところで、なんか今思えば振り返れば分かることってあるじゃん、うん、何を2人は大切にしていました。
これまあ本当に僕がダメだったんだけど、
はい、
会話ができなかったんですよ。
あ、会話ができない。
そう、うん、
はい、これ男性に聞かせたいけど、あのキャッチボールの会話ができないんですよね、うん、業務連絡する人が多いんです
よ。そう
なん
だ。今日どうだったっていうと状況報告。
そうそうそう、状況報告だった。あ、この、方々にメールを送ったらこんな反応があって、
そう、時系列で、
時系列ね、
今日の電車は混んでいてみたいな。そんな全然興味ないから
仕事は事実ベースでなんかこう、
そうそう、仕事、そう、報告書をね、あのパートナーに送る人が多いですよね。
でさ、今日どうだったって私が知りたいのは、あなたがこんなことでこんな気持ちになったよっていうのが知りたいんだよって言っても、こんな気持ちの選択肢を持ってなさすぎて、しばらくね、食卓に感情チャート、怒りとか憂いとか憤りとか不安とかっていうチャートを置いて、今どれみたいな。
なるほど。そうやって、その本当はそうやって感情を感じてるけど言語化してなかったから、慣れてないから、そういう感情のコミュニケーションができることを大事にしたんだね、うん、最初の段階で。ただそれは本当に太さんは頑張ったと思うよね、うん、なんか、うん、なかなかその慣れてない方はなかなか言語化できないもんね、うん、
ね
え、うん、
大変だったね。
感情を出すこと自体が良くないことっていう
ふうに思い込んでたんだけどね。 それで感情を出すことで、うん、なんかこう、感情をシェアすることできるんだ。
そんなこと聞いてないとかって言われて、いや、それは楽しかったの？悲しかったの？って言われても、いや、どう捉えても事実はこうなんだよ。
全然興味ないの、そんなところ。
あなたの気持ちが、
そう。今日は楽しかったよね、良かったんだけど。
うんうん、何がどう楽しかったのかっていうのは、仕事になっちゃうんだよね。
うん、そうそう。うん、このパートナーシップを育むこともタスクになっちゃうから。超ウケる。でも男性方ね、もしね、ほとんど女性が聞いてる場合があるんですけど、このパートナーシップを育むということはね、あのタスクではないから、仕事をこなすことではないんで、そこにはね、こう、気持ちというものを込めてね、感情の共有っていうのをすることで、こう育むパートナーシップをね、育んでいくっていうような、今日は話で終わりたいと思いますが、また次回もですね、まあ、さらにですね、この2年間で起きたやっぱり感動のなんかときめく瞬間とかね、この間ちょっとだけね、なごみちゃんがね、うるっときた話、あれは次回 ね皆さんにお伝えしたいと思いますので、次回もぜひご視聴くださいね。はい、スピリッチの、今日のゲストはやっちゃいマンの石田太さんと、
食べ物作家の石田なごみさんでした。また来週もお越しいただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。